皆さんこんにちは。和光堂提供調布 FM 子育てラジオ竹中ひろ子です。この番組では地域の子育てママやパパのためにさまざまな情報をお届けしています。さて今日のテーマはベビーフード活用術です。お話を伺うのは和光堂株式会社の栗田理恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
離乳食というのはですね、はい、ママにとってお料理好きな方はね楽しみかもしれないんですが、最初はちょっとママごとみたいな感じなんですけど、結構うまくできなくて苦痛が多いんですね。今日はそんな中でベビーフードが随分とこう進化もしているということで、はい、上手な活用法を教えていただきたいと思います、はい、でまず最初なんですが、手作りとベビーフード、はい、まあ、この違いはどのようなところなんでしょうか。
どういう観点から
ざっくりしすぎですけども、
お答えしているのが非常に悩ましい悩むところなんですけども、もう手作りも言葉の通りですね、実際に作られる方が実手作りの場合は中身が明らか、食品、食材が全部明らか、さらにもうどんな大きさにするか、どんな硬さ柔らかさにするかっていうことも調理者がすべて判断して作っているものがベビー、手作りの離乳食ですよね、はい、でそれに対して大きさですとか柔らかさ、あるいは中身どんなものを使うかっていうのを、製品企画化されてメーカーが作っているものがベビーフードというのかもしれません、
はい、手作りですと、はい、思ったようにできなかったりとか食べてくれなかったりということが多いんですが、はい、これはもしかしたらその赤ちゃんの食べたい、硬さとか味に合ってないってこともありえますか。
あるかもしれません。お母さん自身がこのぐらいで大丈夫かなというようなお母様の判断だけでお口に入れてしまうと、いやいやいやこれは僕まだ早いよかもしれませんし、もしかしたらすでにもお子様はそれ以上の硬さのものを要求しているのかもしれません。
するとその手作りというのはなかなかその子さんに合ったものを作るのは見極めが難しい、はい、結構難易度の高いことをやってるってことですよね、
はい、そんな難しいことではないんですけれどもね、
なかなかでもそこがマッチングしないことが多いようなんですが、あと手作りじゃないと、はい、まあ、これは精神的なものなんですけど、どこか作ってあげてないとか後ろめたさを感じる人もいませんか。
最近は少なくなったとは言われていますけれども、それでもやっぱりどこか市販品のものを使うということへの抵抗感はまだ消えてないようですね。
そうですね、それに買えばお金もかかるわけですから、はい、まあ、いろんな意味でこうちょっと後ろめたいなということもあると思うんですね。でただ今日のテーマの活用術ということになりますと、はい、ちょっと料理をするというか、離乳食を作るのが苦痛すぎちゃったりとか、お料理を1日3回ね、例えば3回食になった時にはもう2回で十分なんていう方もいると思うんですね、はい、ベビーフードを、どういうふうにこう活用するかという部分では、まず品数が今すごく増えてますよね、
はい、
どんなものがあるか教えてください。
はい、それこそじゃあ数だけで申し上げれば、飲み物やそれからそのまま食べられるベビーフード、ちょっとした脇役のお出汁やおソース、お菓子まで入れますと、実は和光堂約200種、
和光堂だけで200種類、
はい、
他社もね出てますから、はい、どれだけ出てるかということになりますよね、はい、それはみんなその専門家の専門チームが赤ちゃんのその発達とか、
そうですね、
全て研究し尽くして作ってるんですよね、
はい、
例えばその具体的にはその、はい、いろんなものがあるようですが、はい、活用の仕方というか、もうちょっと方法と合わせてご紹介いただけると、
方法
例えばその、レトルトなんかっていうのはそのままもう食べられちゃうんですか。
そうですね、開けてすぐ食べられるタイプが一般的にはレトルト製法、レトルトパウチというような商品があります、
でそのレトルトパウチや、レトルトのその、開けただけで食べられるものというのも、はい、すごくたくさんありますよね、
はい、
メニューが、
はい、
献立も相当おしゃれな名前だったりするんですが、
だいたい7ヶ月ぐらいからの商品が多いと思うんですけれども、和食あり、中華風の味あり、洋風メニューあり、ですから献立名だけ聞けばお母さん自身耳慣れた聞き慣れた献立名だと思います。ただそれをお家で、はい、そのままを、ね、作れるかっていうと、またそれは別問題かもしれませんね。
そうですよね、7ヶ月ぐらいからね、はい、多くの方が 徐々にこう食べるようになってくることが多いベビーフードって、うん、まあ、離乳食なんですけれども、はい、その時期に合わせてじゃそういった商品たくさん出てるということですね、はい、ぜひこういったものを活用していただきたいと思うんですが、じゃ実際に具体的なそのママのお悩みの方から入らせていただきますと、はい、例えばこういつも同じようなメニューになってしまうとか、なんか食べてくれるベビーフードはどんな風に役立てればいいですか？
実際にですね、自分が作ったのに食べてくれないっていうだけでお母さん自身が気持ちが萎えてしまう、うん、だったらベビーフードというその月齢何ヶ月頃からですよっていう目安がありますから、それをあげてみて、それをお子様がどう受け入れてくれるか、その粒々のもの、その形のもの、まだ早いのかな、遅いのかなっていう判断の見極めにはお役に立つと思います。で、お家で作っているものと比べて味が濃いかな、味が薄いかなというように、ご自身の手作りとの比較ということもできると思います。
そうですよね、お料理が得意でないにもかかわらず、一生懸命作ってる方が多いわけですからね、そこは上手にこう先生として使うというか、
そうですね、
はい、
でもしですね、はい、食べてくれなくても自分が作ったものじゃないよぐらいの
そういう逃げ
も、そのぐらいの、
プロが作っても食べないってことは今日なんか気に食わないんだなとか、
一生懸命一生懸命作って食べてくれないんではなくって、もうベビーフードをあげた、食べてくれない、あ、今日はもうもしかしたら食べる気がないんだぐらいの、そのぐらいの気持ちでいた方が毎日のことですからね。
赤ちゃんってそんなに毎日パクパク食べないですもの ね
大人だって今日は食べる気がないな、今日はこっちの気分だなっていうことはあると思います。
そうですね、はい、食べたくないのに中華が出てきたらちょっとげんなりしたりね、しますものね。選べない赤ちゃんのことを思えば、その日食べなくても当たり前というぐらいの気楽に構えていけばいいかもしれません、はい、ましてやベビーフードなんだからってこう、ね、
そうなんですよ、
いいですよね、そういうふうに考えるのはすごく。で
それこそベビーフードはママが一品しか作れなかったところに、じゃあもう一つベビーフードでこっちの味を上げてみようというように切り替えも、おそらくスムーズにできると思うんですね。
そうですよね、実際にその、和光堂さんの離乳食の、ベビーフードのカタログを見ると、はい、本当に和風、洋風、中華風、
はい、
グラタンだったり、そのハンバーグだったり、麻婆豆腐だったりですね、煮込みうどんだったり、いろいろありますよね。
あります。ご飯にかけるメニューもありますし、開けてすぐ食べられる一品として完成されているものもあります。
うそういうものをこう上手に二品目として使う、
はい、
これも賢い利用法ですよね、はい、あと何品も作るのが大変なのと同時に、何種類もの食材を使うのがめんどくさいし、
そうですね、
ちょっとしか作らないのに、
そうなんですよね、
ってなりますよね、
やっぱりお母様の好み、私はこれが好き嫌いということで、ご家族というのかもしれません、ご家族の好き嫌いによって食卓に並ぶ食材が限られてしまう。
そうですよね、うちも買わないなってお野菜もありますし、お魚食べないお家もいますよね。でもお子さんに本当は何でもあげた方がいいんですよね、
比較的お魚は月齢が低い時から離乳食としてあげられるものなんだけども、なかなかどうして少量作りづらいという声を多く聞きますね。
日頃からまた調理し慣れていないので、
そうなんですよ、
買うのが億劫だったりですね、白身魚って言われてもどれがっていう風な、レベルだったり私もしましたから、
お魚の場合しっかり加熱する、すりつぶす、でもやっぱりそのお子様に適したドロドロベタベタにはしづらい、作りづらい、
意外と調理しづらいんですよ ね。
で、普段お料理されてる方はじゃあとろみつけてあげようかな、ちょっと柔らかくしてあげようかなっていう発想が出てくるんでしょうけども、そうじゃない方はすりつぶしてあげてうまく食べてくれなかったという結論に気がちかもしれませんね。
そういう意味ではそのベビーフードの中にはとろみつけのようなものもありますよね、
よくご存知。そうなんですよ、とろみの素という商品ズバリもありますし、ホワイトソースといわゆるおソースのものですよね、あるいは少し大きいお子様向けでは、他の食材の入った、五目混ぜご飯の素ですとか、
そうなると大人のものでもありますよね、
はい、ただ薄味なんですよ、
そこが違うんですよね、
違います
、いろんなものがあるということで、ただその今の薄味という話ちょっと触れたいんですが、 子供が食べてくれないのは味付けが悪いんだわと思って、ちょっとお塩足したらいいんじゃないとかですね、思って大人の味覚でこう考えがちなんですが、はい、そこは違うんですよね。
違います、うん、味覚はもうどんどんどんどん育っていきますけども、スタートが濃いともっと美味しいもの、もっと味の濃いものになってしまいますから、お子様にとっての美味しいというのはまずは食材そのものの味を教えてあげてほしい。でも変化をつけていく意味では少しずつ出汁の味、食材そのもので味付けをしてあげるのが一番です。
そういう出汁の素もまたありますからね、あのベビーフードで、はい、そういったもので味の基本をまず整えて、はい、そこに、まあ、お家の食材を足したり、ベビーフードを上手に活用したりしていくことで、はい、味がこう決まってくるというか、
そうですね、
ついね私もね自分で食べてみたら味ないじゃないなんて言って味を足しちゃったりしたこともあるんですけども、あまり良くないですね。
そうですね、
わかりました。それからのベビーフードといえば、あの食材の安全性、はい、こういったものも確実にはい、検証して出してらっしゃいますよね、
はい、もう本当にもうこれが今一番皆さん気になっているところだと思うんですけれども、我々の、社内の品質保証部門しかり、安全を確認できる部門が、選別した食品を使用しております。
そしてアレルギーなんかが、はい、ある場合も表示が確実ですよね。
そうなんですね、はい、7大アレルゲンと呼ばれているものですね、
はい、
卵、乳製品、小麦、落花生、そば、エビ、カニですよね、はい、そういったものを使ってるか使ってないか、またコンタミンといって万が一混入してしまう場合も分かるような表現表記をしております。
同じ工場内で同じラインで、はい、
そうです
そういったものを生産してますと、それはもちろんちゃんと洗って洗浄してからね、作っていてもやはり敏感なお子さんもということなんですよね。でそういったところもきちっと配慮した表記がされているという意味でも、ベビーフードってすごくね安心して使えますよね、でもう一つベビーフード、例えば何ヶ月対応って書いてありますよね、月齢過ぎちゃって使い残しができちゃうことがあるんですけど、
その質問もよく受けます。例えばお粥っていうのがもう典型なのかもしれませんけれども、フレークタイプの乾燥タイプのベビーフードについては、ベビーフードとお湯の割合によってゆるくも作れますし、ドロドロベタベタにも作れますから、昨日このぐらいのドロドロがうまく飲み込めたから、じゃあ次の日少し固く作ろうというようなお湯の調整でのその形態のコントロールが簡単にできます。
それはいいですね、はい、自分で一からなんか野菜のペーストとかお粥とかをね、作ると思ったより柔らかかったりとか、
固くなりすぎちゃって柔らかくなりすぎちゃったってあるかもしれませんけども、
米が十分煮えてなくてまたつぶつぶだったりとかね、でまた潰すとなんか海苔みたいになっちゃったりとか、いろいろ工夫がうまくいかないんですが、そこもまた、できるということですね、
はい、で商品によっては商品の裏面にですね、アレンジメニューも
本当だ、ここに今お持ちいただいてますが、一つのものに3つぐらいね、いろんなパターンで使えますよっていう提案もあって、はい、そうするとその買う時にも、
はい、
多少長持ちというか、はい、そういったアレンジが効くものと、すぐ使うものと、はい、そこはちょっと分けた方がいいですね、
は
い、
でその買う時っていう意味では、お家にこれが今日あるからこのベビーフード買えば、うちでもこのメニューがすぐできるわという、きっかけにもなると思います。
それこそ混ぜご飯の元であれば、お粥はなんとかなりそうだという
か、
柔らかいご飯なんとかなりそうなら、そ
こに味付けの一つとして、ね、バリエーションの一つとして今日はこの味という提案ができると思います。
本当ですね、何しても少量でしかもたくさん作っちゃって残しちゃってもね、はい、冷凍すればいいって言われてもそれもなかなか実はめんどくさいの で、
ね、
それがこう本当に少量1食分ずつ作れるのがベビーフードのいいところです ね。私レバーとか絶対家でやっぱり作れないタイプなんですけども、はい、ああいったものも今もたくさん出てるんですよね。
はい、出てますね。私どもでは7ヶ月からの商品で粉末のものもありますし、レトルトタイプでもレバーを体験していただくことは可能です。もうそれこそいろんな食材の中でレバーが最も揚げたいけども手作りできないという。
そうです、
はい、
しかもそのレバーっていうのもまた安全性みたいなものもね、気になる方も多いでしょうから、そこも厳選されたものを出してくださってるということで、これはちょっと活用しない手はないなと思ったんですけれども最後にですね、離乳食作りにちょっと 憂鬱になっているお母様方に、うん、励ましのメッセージというか、うん、何かありましたらお願いします、はい
ね、毎日のことでね、もうおむつも買わなくちゃいけない、ミルクもあげなくちゃいけない、おっぱいもあげなくちゃいけないっていう中で、食事作りが決してね、負担にならないように、お母様の時間を作るという意味ではベビーフード、お役に立つと思います、
はい、
開けてすぐ食べられる、開けてすぐお皿の上に乗せられるということは、お子様に、お食事をあげられる時間、あげる時間をゆっくり時間取っていただくという意味ではお役に立つと思いますのでね、はい、ぜひご活用いただければと思います。
はい、わかりました。ぜひ楽しい離乳食ライフをね、はい、していただきたいですね、はい、今日は和光堂株式会社の栗田理恵さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。